それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書14章15節から24節です。新約聖書第3版のお持ちの方は新約聖書の210ページです。2017年度版をお持ちの方は同じく新約の214ページです。それでは拝読いたします。ヨハネの福音書14章15節から24節になります。もし私を愛しているのなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イスカリオテってない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。ではこの箇所から共にいてくださる方と対しまして、工藤先生にお席をお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの時が与えられていることを本当にありがとうございます。神様がご聖霊を通してこの聖書を書き記してくださいました。同じご聖霊が今私たちの心の内を照らしてくださって、この御言葉がよくわかるようにどうか助けていてください。すべてをこの時間あなたに委ねて、イエス様の御名でお祈りします。アーメン。本日はペンテコステ礼拝を捧げしています。ペンテコステというのは、クリスマス、イースター、ペンテコステと、この3つは教会が特に大事にしている日なんですね。ペンテコステっていうのは、これ日本語に訳すと五旬節、五は数字の五で、旬は季節の、旬という字ですね。そして節、五旬節と言います。50日目という意味なんですね。50日目、五旬節というのがこのペンテコステという意味になります。旧約聖書にも3つの大きなお祭りが定められていました。1つ目は春に行われる杉越の祭り、 お聞きになったことあると思います。杉越の祭り、その50日目、50日後には五旬節というお祭り、そして秋には刈与の祭り、この3つが旧約聖書に定められた3つの大きなお祭りになります。イエス様は杉越の祭り、春のお祭りで十字架にかけられ、そして3日後によみがえられました。そして杉越の祭りから50日後の五旬節の日、つまりペンテコステに弟子たちと教会に聖霊が下るということが起こりました。先ほど上姉妹でお話ししてくださった通りのことです。それでは聖霊というお方はペンテコステから存在するお方なのでしょうか。ペンテコステから聖霊の働きが始まったのでしょうか。そうではありません。聖霊様は三位一体なる神様、父子聖霊の神様の第三位格だと聖書には教えられています。まあ、神様であれば永遠から永遠まで存在されるのが聖霊というお方になります。聖書の一番初めのところ、創世記一章一節にこのように書いてありました。創世記の一章一節と二節、はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。ここに神の霊、つまりご聖霊の働きがあったんだということが教えられていました。聖霊様は創造の御業の時から、また救いの御業の完成に至るまで一貫して働いておられます。そのご聖霊なる神様が2000年前のペンテコステの日に弟子たちに下った、そして教会の上に下ったんだということになるんです。ペンテコステ以降、聖霊なる神様は私たちイエス様を信じる一人一人の中に住んでくださっています。ご聖霊様はいつも私たちと共に歩み、私たちを助け導いてくださっています。本日はヨハネの福音書の14章から、聖霊様がいつも私たちと共にいてくださるんだということについて、もう一度ご一緒に確認をしていきたいと、そのように願っています。それでは本日の聖書箇所、ヨハネの福音書14章の15節と16節をもう一度お読みしたいと思います。15節から16節まで、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。子どもの質問の一番です。イエス様はこのご聖霊の約束をいつ誰に向けて語られたでしょうか。イエス様はこのご聖霊の約束をいつ誰に向けて語られたでしょうか。これはイエス様が十字架にかかる前の夜のことです。イエス様が十字架にかかられる前の夜、弟子たちに向けて語られた言葉になります。少し今日のこの聖書箇所の文脈を確認しておきたいと思います。イエス様が十字架にかかられる前の夜です。イエス様の十字架が目前に迫っていました。最後の晩餐の席、これは杉越の食事の席においてですけれども、イエス様は弟子たちに最後の言葉を残しておられます。この時の弟子たちはもうイエス様がいなくなってしまうんだということで、非常に不安になって心を騒がせていました。一体この先どうなってしまうんだろうと弟子たちは悩んでいました。 そんな弟子たちに向けてイエス様はこの14章の始めでこのように語っておられるんです。ちょっと開いていただきたいんですけれども、1ページ前に戻って14章の1節、14章の1節から3節をお読みしたいと思います。14章1節から3節、イエス様こう言われたんです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。これよく葬儀で読まれることが多い箇所だと思います。イエス様はここで弟子たちと一緒に住むための場所を用意しに行くのだと、そのように言われました。イエス様と一緒に住む場所、これ究極的には最終的には天の御国ということになります。まあ、それで葬儀で読まれることが多い箇所なんです。イエス様と私たちが共に住む家ということです。しかしこれを本日の文脈に少し合わせて読んでみると、イエス様戻ってくると言われました。これ何のことかというと、イエス様が御霊を使わす、ご聖霊を使わすことによってもう一度弟子たちのところに戻ってくるんだと。そして弟子たちの中にイエス様は住んでくださるんだと。また教会の中にイエス様は住んでくださるんだと。ここがその場所なのだと、そのように言っている文脈として読むことができます。神様はご自分の民と共に住むと、これ聖書が一貫してこう言っていることなんですね。民と共に住むんだと。それでは旧約聖書の時代は神様はどこに住むと約束しておられたでしょうか。旧約聖書の時代、神様はどこに住むと言われたでしょうか。ちょうど先週ですね、アブラハムの契約の中でこう触れられていたところです。神様はカナンの地を与えるんだと、イスラエルのためにカナンの地を与えるんだと、そしてカナンの地でイスラエルの民と共に住むんだと、このように約束しておられました。まあ、より具体的に言うと、カナンの地の中でもその真ん中ですね、カナンの地の真ん中、これは幕屋とか、またはソロモンの時代になると神殿と呼ばれるようになりますけれども、その幕屋神殿に神様はお住みになるんだと、そこが神の家になるんだと、そのように約束されていたわけです。しかし現在ですね、まあ、エルサレムに行ってもその神殿はもう今は存在していません。エルサレム神殿は紀元70年にローマ軍によって破壊されてそのままになっています。それでは神様はどこで神の民と私たちと共に住んでくださるということになるのでしょうか。ペンテコステ、2000年前に起こったペンテコステ以降、神様はイエス様を信じる私たち一人一人の中に住むと、そのように約束してくださっています。まあ、これもより正確に言うと、キリストの体である教会に住んでくださる、教会の中に神様は住んでくださる、そして教会につながっている私たち一人一人の中に住んでくださるということになります。旧約聖書に教えられてきたカナンの地、また幕屋、神殿、すべてはイエス様の体を あらかじめ表しているものでした。約4000年前に神様がアブラハムに対して約束したこと、あなた方と共に住むんだということは、今私たちの中に実現しているということになります。本日の箇所の14章の18節でもイエス様はこのことをもう一度言っています。18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきます、とイエス様は約束しておられます。イエス様は私たち一人一人を捨てて孤児にすることはないんだと言っておられます。必ず一生涯あなた方と共に歩むんだと、そしてあなた方を最後まで必ず導くのだと約束してくださっています。先ほどお読みした16節にも、助け主はいつまでもあなた方と共にいると、これ永遠にということですね。永遠にあなた方と共にいるようになると、そう言われています。イエス様を信じることによってご聖霊をいただいている私たちは、必ず最後まで助けられていくんだと、必ず最後まで導かれていくんだとイエス様は約束してくださっています。4000年前にアブラハムに約束されたことはすべて実現してきました。本日のイエス様の約束も必ずそのようになります。私たちは決して孤児になることはない、見捨てられることはない、最後まで導かれるんだとイエス様は約束してくださっています。それでは次に17節をお読みいたします。14章の17節お読みいたします。14章17節、この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。世はですね、世っていうのはイエス様を信じていない人ということですけど、世は御霊を見ることも知ることもできない。しかしあなた方は、これ弟子たち、イエス様を信じる弟子たちはこの方を知っているという、この対比がなされているのがわかると思います。19節にも同じ対比が言われています。19節お読みします。19節、あと少しで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます。同じ対比です。世は見ないんだ、でもイエス様を信じる弟子たちは見るんだと。22節にもこれ同じ対比がまた出てくるんですね。22節お読みします。22節、イスカリオテでない方のユダがイエスに言った、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか、と。これ簡単に言うと、なんで区別するんですかってことですよね。弟子だけではなくて、世の中の人全員にご聖霊を与えたらいいのにと。世の中全員にイエス様が現れてくれればいいのにということです。子どもの質問の2番ですけど、なぜ神様は世の中のすべての人にご聖霊を与えるということをしないのでしょうか。なぜ世の中すべての人にご聖霊を与えないのでしょうか。その方が世の中が良くなっていいと私たちは思うのではないでしょうか。答えは、 ご聖霊はものではないんですね。ものではないんです。ご聖霊様はご人格です。だからどうしても関係を結ぶということが必要になってくるということになります。ご聖霊はものではありません。はい、あげますということはできないんです。そういうものではないんです。ご聖霊はご人格であられますので、どうしてもそこには関係を結ぶということが必要になっていきます。人間関係でも同じことだと思います。相手を愛する心、相手を受け入れたり相手を理解しようとする心、こういう気持ちがなければ私たちは友達を作ったり、また夫婦関係、家族関係を結ぶということはできないと思います。関係というのはそういうものです。イエス様を受け入れていない、イエス様を愛したくない、こういう人にご聖霊を与えるということはできないんだと、そのようにイエス様はここで言っておられるということなんです。神様は私たちに自由意志を与えておられます。私たち一人一人の人格を尊重してくださっています。一緒にいたくないと思っているのに無理やりに中に入っていく、無理やりにご聖霊がそこに与えられていくということはやはりないということなんです。しかし反対に言うならば、イエス様を信じてイエス様を愛したいと願っている私たちには必ず御霊を与えてくださるということになります。たとえ私たちの目に見えなかったとしても、ご聖霊は与えられている。私たちが時にそれを感じられなくなることもありますけれども、それでもご聖霊は共にいてくださるのだということです。聖書がそのように教えていますので、自分の感覚ではなくて御言葉がそう言っているんだということがとても大事なことになるということなんです。それでは次に23節をお読みしたいと思います。23節です。23節、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。子どもの質問の3番最後ですけど、イエス様はどういう人と共に住むとここに言われているでしょうか。イエス様はどういう人と共に住むと23節に言われているでしょうか。イエス様はですね、私を愛する人、私の言葉を守る人、そういう人と共に住むんだとここに言われているんです。イエス様を愛し私の言葉を守る人です。ちなみにですね、イエス様の言葉を守るって、なんか難しそうじゃないですか、いっぱいあるなと思うじゃないですか。これは、ヨハネの福音書の13章の34節に、一言で言われているんですね。ヨハネの13章34節によれば、互いに愛し合うこと、互いに愛し合うことがイエス様の戒めなんだと、このように言われているんです。イエス様の言葉を守るっていうのは兄弟姉妹を愛していくということになります。その時に問題になってくることは何かというと、それでは私たちはいつもイエス様を愛するものになっているだろうか。私たちはいつも兄弟姉妹を愛することができているだろうか。聖書にはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言われています。私たちは自分の隣人、自分の妻、自分の夫、自分の兄弟や自分の姉妹のことを自分自身のように 愛せているということができるでしょうか。これはなかなか私は愛せていますとはこう言えないのが私たちだと思うんです。そうなってくると本当にご聖霊は私たちの中に住んでいてくださるのか、イエス様は本当に共にいてくださるのかということがこう疑問になってきます。先日妻がですね、携帯電話で一つの動画を私に見せてくれました。ですね、ここに名言が言われているから、これ説教で使いなさいって言うんですね。でね、説教ってそういうものじゃないんだよなと私は思いながらもこう見たんです。そうすると、あ、なるほどって思ってしまったので今日紹介したいと思います。その動画にはですね、あるミュージシャンが出てるんですけど、そのミュージシャンに対して愛とは何ですかと、そういう質問がなされていたんです。皆さんどう答えるでしょうか。一言で愛とは何ですか、愛とは何でしょうか。まあ、いろんな答え方あると思うんですけど、その方はこう言ったんですね。愛は1秒、愛は1秒、4、5秒経つと絶対自分のことを考えてしまう、だから愛は1秒だと、そのように答えていました。その通りだなと私は思ったんです。私たちの愛というのは本当に限られた愛、限界のある愛です。まあ、1秒しか持たないといえば本当にそうなんですね。それなのにイエス様は私を愛して、兄弟姉妹を愛する者と共に住むんだと、そのように言われるんです。イエス様は私たちが愛せないということをよくご存知のはずなのに、なぜこのようなことを言われているのでしょうか。本日の箇所の初めのところをもう一度読みしてみたいと思います。14章の15節と16節、もう一度読みします。15節と16節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。これ同じこと言われています。そして16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。これ原文のニュアンスで言うと、この私自身が助け主を父にお願いしてあげるからと、この私自身が助け主を父にお願いしてあげるから、そしてその助け主がいつまでも共にいるように父はしてくださるのだと、だから大丈夫だと、だから私を愛して私の戒めを守ることができるからと、そういうニュアンスになっています。イエス様を愛していきたいと、兄弟姉妹を愛していきたいと、でもそれができないんだと、そういう私たちのために助け主なるご聖霊が与えられるのだとここに言われています。イエス様は心配することはないんだと、私がそれをできるようにしてあげるから、安心して私に委ねてきなさいと、そのように言っておられるということです。私たちが自分の罪や弱さ、自分にはできないんだということを認めてイエス様により頼んでいくならば、ご聖霊が私たちを助けてくださいます。愛することができるようにと、ご聖霊はいつも私たちを導いてくださっています。本日司会の方に読んでいただいた招きの言葉、これもう一度お読みしたいと思うんですね。招きの言葉はエレミア書の33章の33節でした。もう一度お読みします。これらの日の後に 私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。旧約聖書の時代は律法は外側から人々に働きかけました。それによって人々は神様に従うようにと努力していきました。これはもちろん恵みではあるんですけれども、やはり限界があったということになります。心が変えられる必要があります。それで神様はこの新約聖書の時代、私たちの心に御霊を与えてくださいました。御霊様は心の内側から働いてくださって、私たちを律法を守るものへと、律法を守りたいと思うものへと作り変えてくださるということがここに言われています。もう一箇所、新約聖書からご紹介したいと思います。コリント人への手紙の第2、3章17節から18節にこう書かれています。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。これ応答賛美、これから歌いますけれども、これが元になってできた歌なんですね。私たちが御霊なる主のお働きに自分を委ねていくときに、イエス様と同じ姿へと作り変えられていくのだと。イエス様の心が自分の心になって一つとなっていくのだと言われています。その時もはやイエス様の言葉、イエス様の戒めを守るということは、私たちにとって我慢してすることではなくて、縛られてすることでもなくなります。それはむしろ私たちにとって喜びであり、感謝であり、自分からそうしたいとそう思うことができるようになっていくのだと、御言葉はそのように教えています。最後に喜んでイエス様に従う、喜んでイエス様に従っていく、これどういうイメージかなと、こう1週間ずっと考えていたんですね。喜んでイエス様に従っていく、そうしましたら、まあ、これもあの携帯の動画から見つけたものなんですけれども、こういう歌の歌詞がありました。これだなと思ったので一つ紹介したいと思います。僕が一番欲しかったものという歌詞なんですけれども、これは牧原紀之さんという歌手の方の曲なんですね。こういうふうに ありました。僕が一番欲しかったもの、お読みします。さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということが分かった。惜しいような気もしたけれども僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵なものが見つかるだろうと。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見れて嬉しかった。で、結局僕はそんなことを何度も繰り返し、最後には何も見つけられないまま、ここまで来た道を振り返ってみたら、僕のあげたものでたくさんの人が幸せそうに笑っていて、それを見た時の気持ちが僕の探していたものだと分かった。今までで一番素敵なものを僕はとうとう拾うことができたと、こういう歌詞なんです。私たちもイエス様を愛そうと、 兄弟姉妹を愛そうとするならば、必ず何かを手放すということになるでしょう。何かを捨てなければなりません。なぜなら愛というのは相手を生かすこと、相手に与えることが愛だからです。大事な何かを手放すということは、当然そこには痛みや悲しみ、また葛藤というものがあります。ではなぜそれができるようになるのかというと、それはこの歌詞にあった通り、自分を満たすことよりもイエス様に従うこと、相手を愛することの方が大きい喜びがあるんだと、むしろそれが本当の喜びなんだと、これが分かると私たちは自分からそれをしていくことができる、喜んでそれをしていくことができる、むしろ自分から求めてイエス様を愛したい、兄弟姉妹を愛したいと、そのように願うものとなっていくことができるのではないでしょうか。一度経験すると愛することの喜びということが分かる。そのようにして私たちはまさに栄光から栄光へと、イエス様の姿に変えられて歩んでいくことができるのではないでしょうか。それができるように私たちにはご聖霊が与えられています。聖霊様はいつも私たちに働きかけて、導いて、そして励ましてくださっています。イエス様は必ずあなた方を最後まで導くから、安心して歩んでいきなさいと約束してくださいました。これからもご聖霊に信頼を持って、その導きに従って、いつまでも主と共に歩んでいく、そういう私たちでありたいと思います。お祈りをして終わりにいたしましょう。私たちの父なる神様、愛することができない、そういう私たちのために助け主なるご聖霊を与えてくださっているということをもう一度覚えることができました。またこのキリストの体なる教会を私たちに与えられていることも合わせて心から感謝をいたします。いつまでも共にいると、いつまでも導くとあなたが約束してくださいました。それゆえ平安を持ってあなたに委ねて、一つ一つの導きに信頼して従っていくことができますように。願わくば喜んでイエス様を愛し、喜んで兄弟姉妹を愛するものとなることができるように、どうかこれからも導いてください。今日のこのペンテコステの日に感謝をして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。